2022年4月24日本日は復活節第2主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌328番を賛美いたします。賛美歌328番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。支援によって教会の祈りを捧げます。 購読詩編、詩編第23編、賛美歌の後ろの購読詩編のページの25ページ、詩編第23編、詩式者と交互に唱えます。皆様は太字のところ、二文字下がっているところを朗読してください。購読詩編、詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、私の頭に香油を注ぎ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神、キリストのゆえに私たちの父となってくださった御神、皆をあがめます。主の日から主の日までの歩みを支えられ、ここに集うことができ、礼拝の恵みに預からせてくださいましたこと、心から感謝いたします。私たちは誰一人として同じ人はなく、またそれぞれが違う経験を与えられ、悲しみを味わっている人、苦しみに耐えている人もあれば、希望に生かされて歩み出している人もあります。それぞれがさまざまな経験の中でキリストの復活を信じ、命の光に立とうと祈り願っています。どうぞあなたが私たちを闇の子ではなく光の子として歩ませてください。先週は今年のイースター、主の復活をお祝いしました。そして週の初めの日の主の日の礼拝はいつも小さなイースター礼拝です。復活の主が先立って共にいて祝福しようと私たちを待っておられる。その主の復活へ至るために、主は十字架の苦しみを通らされたことを思います。この世はキリストを十字架に追いやる罪の世であります。今もなお地上で人は人を殺し、それをさえ正当化しようとしています。私たちは祈りました。我らの罪をも許したまえ、私たちの犯した罪をお許しください。その私たちとは誰なのか。人を殺している人も私たちと、私が祈るのか問われていると思います。どうぞ心からまずキリスト者が主の祈りを真実に祈ることができますように、そして罪と死に打ち勝ってくださったキリストに希望を置いて神のご支配を信じ抜くことができますように、御言葉を聞かせてください。一人でも多くの人を捉えてお救いください。あなたの御業に目が開かれますように。そのようにして恐れから解き放たれて主と共に歩むことができますように、地上の生活の終わりまでキリストに従うことができますように、この礼拝もそのような時として終わりまで導いてくださいますように、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。 人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第20章11節から19節まで、新約聖書の209ページにございます。ヨハネによる福音書第20章11節から19節、新約聖書の209ページにございます。お読みします。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。主の声を知っていると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先週と今週の日曜の朝8時半から9時まで宗教の時間、ラジオ第二放送で加藤恒明先生の歩まれたお証、教会風に言うとお証の番組を私もリアルタイムで聞くことができました。また聞き逃しでも聞いて、繰り返し聞いております。先週のその番組の最後のところで、加藤先生が牧師として証明を受けた頃のお話をされたときに、まだ学生であったけれども、戦争の翌年のイースター礼拝は所属していた代々木福音教会は、その神社の境内の丘の上でイースター礼拝をしたんだと。 その時に先生はこのヨハネの20章のこの箇所から説教をしながら、この私たちの心を動かされる16節ですけれども、イエスがマリアと言われて、そして彼女はラボニといったシェストの親しい愛の言葉を交わす、その関わり、自分も主イエスに常飽きと呼ばれたんだというふうに分かち合ってくださいました。よみがえりのイエスに自分も呼ばれているんだと、まあ、先生の証明はその前にさらに家にこもって3日間祈り抜いたというお証もありましたが、そのようにして御言葉の体験、説教者として主に呼ばれてそれにお答えたというお証をしておられました。しかしそれは説教者だけではなくて、私たちキリスト者がそれぞれに名を呼んでいただいている復活のイエスに、マリアが呼ばれたように、私でしたら咲く子よと復活の主イエスが呼んでくださっている。皆さんお一人お一人もその名を呼んでくださっている。そのようなよみがえりの人の出会いが思いがけず備えられていたということがお恵みだと思います。マリアは復活のイエスに会えると思って墓に行ったのではないんです。それはもう20章の最初の、今日は朗読しませんでしたけれども、一節から読むならばそれは分かります。また他の福音書の記事も、どの弟子もイエスが生きておられると信じて墓には行ってないんですね。それほどまでに復活という出来事は誰もが信じることができないほどの神の出来事でありました。先週も申し上げましたけれども、その墓にイエスの体がないなかったということ自体が本当に恐るべきことで、予期せぬことで、そしてまた一般的に言いましても、墓が暴かれるということは非常に恐ろしい、傷つけられることだと思います。私たちが、西川口教会であれば、春日部の墓地に教会墓地があって、あそこに家族が眠っている、まあ、私だったら母が眠っていると、まあ、骨ですけども、でもその体があるということに何か安心というか安らぎ感じます。まだ納骨されてないご家族もおられますけど、そこに家族がいるかのような思い、まあ、家にあったりお墓にあったりして、もうその体がそこにあるということで一種の安堵感を私たちは感じると思いますけれども、墓が暴かれて体がないということは本当に思いがけない、どう受け止めていいかわからないところでありました。今日読みませんでしたけれども、1節から10節のところには、まずマグダラのマリアが墓に赴いて、ここでは紅葉を持ってとか一切することはない、ただ彼女だけが墓に赴いた記事から始まり、石が取り除けてあるのを見て、彼女はシモン・ペトロ、また名前は書いておりませんが、伝説的にはヨハネと考えられているイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って、主がおられないと、墓が取り去られたと言って伝えに行った。そしてその二人の弟子は走って墓に行ったということです。しかし彼らはその後家に帰ってしまいました。そして今日先ほど読みました出来事は、マリアが一人なお墓の外に立って泣いていた。で、このマグダラのマリアという人は他の福音書によると7つの悪霊を主イエスに追い出していただいたという、まあ、主に救われた人でした。で、聖書で7っていうのは完全数ですから、これはある意味の完全ですよね。もう悪魔の虜、悪霊の虜になってどうすることもできなかった。一つじゃなくて7つっていうのは、それだけ彼女はもうがんじがらめになって救われようのない人生を生きていたのに、主イエスによってそこから救い出された。ですから、その自分を救ってくださった、癒してくださったその先生であるイエスに対する思いというのは、本当に苦しみが深かったほど大きな愛として、マリア、マグダラのマリア氏を愛した人だと思います。しかしその死であるイエスが十字架で殺されてしまったと。 そして墓に赴いた時には墓が暴かれて、主イエスはの体がないと。もうそれは本当に彼女がまた再び絶望、暗闇の中に陥れられても仕方がないような苦悩だったと思います。そういう中で彼女は、彼女に声をかける存在があったと。二人の天使が婦人よなぜ泣いているのかと言い、またよみがえられた主イエスが婦人よなぜ泣いているのかと同じ問いかけをマリアにしました。しかし婦人よと呼ばれている間には、彼女の苦悩、絶望の心、痛みというのは変えられなかったわけです。先ほど申し上げたように16節、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてラボニと言った。主イエスが地上の生涯を、宣教の旅を、神の国の福音を述べ伝えていた日々、マリアもついていったと思いますが、そのところでいつもイエスをラボニ、私の先生と呼んで従っていた、その声で答えたわけですね。で、このイエスがマリアと呼びかけられたことを見ますと、ヨハネによる福音書にある程度親しい人は、ヨハネによる福音書10章のイエスが羊飼いでいらっしゃるという御言葉を思い起こすのではないかと思います。今日の説教題もそこから取りました。開ける方はヨハネによる福音書第10章お開きいただけたら嬉しく思います。新約聖書186ページになります。主イエスは羊飼いであり、私たちは羊なんだという、この例えですね、イメージ。ヨハネによる福音書第10章、全部は読みませんので拾い読みをいたしますが、まず3節ですね。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。まあ、これは一般的な羊飼いと羊のことを語っているんですけども、実はこのイメージを語りながら言っているのは、ご自分が羊飼いであるということでした。11節、私は良い羊飼いである。主イエスキリストがご自身が語っていらっしゃいます。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ちょっとさっき行きまして、14節、私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。羊飼いと羊のイメージで知っているといえば、これはもう知識とかではなくて、本当に親しい間柄であると。羊飼いは一人一人の羊の名をそれぞれ呼んで、一匹一匹の羊の良いところも悪いところも全て知っている、分かった上でお世話をしている、そのような羊飼いであると、ご自分をはそうなんだと。しかもその良い羊飼いは羊のために命を捨てるほどに愛してくださる。下の段の27節にこうあります。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。知っている、知られている、それは永遠の命を与えるほどに知られている、知っていると。滅びから救い出してください。そして主イエスの手から、主イエスの羊を奪うものはこの世にはないんだと力強い約束の言葉です。そして16節に戻りますが、上の段に行きまして16節、私には この囲いに入っていない他の羊もいる。この囲いというのは一般的にはユダヤ人と、まず最初に神の救いのために選ばれたイスラエルをと考えられていますが、他の羊もいるんだと。つまり異邦人も救われなければならない、その羊をも導かなければならないという主イエスの目当てがあります。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。これが神の幻ビジョンです。シエスもその幻にご自身を従わせてくださって、この世に来てくださいました。私たちはまだまずはこの囲いに入っていない羊だったでしょうけれども、シエスが訪れてくださって、私もその羊なんだと今は信じている。そしてシエスの声を聞き分けるその耳も与えられて、信仰の耳を与えられており、そしてシエス父なる神の思いがここにあるということを今は信じています。ヨハネによる福音書20章に戻りまして、シエスがマリアとお声をかけられたのは、まさにそのようにかけがえのない一人の人として、シエスの大切な羊としてマリアとシエスは呼んでくださった。そして皆さん一人一人の名も呼んでくださる。このマリアの築いていく過程というのもとても面白いというか、人間の信仰の事柄なんだなと思うわけですね。シエスが立っておられて婦人をなぜ泣いているのかという声も彼女は聞いたわけです。そして自分の肉の目でもうよみがえのイエスは目に入っているわけです。でもその時にはイエスだとはわからない。見ているのに、その声も聞いているのに、それがイエスだとはわからないで遠慮だとマリアは思ったわけです。そして自分の願いを話したわけですね。しかしそこにシュエスがマリアよと語りかけてくださった時に、初めて彼女の目は開かれ、彼女の耳は開かれ、あ、ここにイエスが立っておられる、私の先生が目の前にいるんだと、一瞬にしての望みの中に引きずり込まれたわけです。ですからそれはまさによみがえのイエスが訪問してくださって、お声をかけてくださって、私たちは初めて信仰の眼は開かれ、信仰の耳も開かれ、羊飼いの声を聞き分けることが許される、そのようにされるということであります。けれどもまだこの段階ではマリアの信仰はまだ途中なんですね。というのは次にシエスはこう語られているんです。17節、私にすがりつくのはよしなさい。他の日本語訳では私に触ってはいけないという訳もあります。それはまだ父のもとへ登っていないのだからということでした。強く言えばマリアは叱られてしまったということです。先生と言っても、私のイメージで反射的にもうイエス様にしがみついたんじゃないかなと思うんですけど、絵画とか見るとイエス様がこう身をよじらして触らせないように、なんかすごく逃げてるような図もあるみたいで、それは読者の想像力に任せますが、とにかくマリアは先生、私の先生と言ってイエスにしがみつき、触り、取りすがりという行為に出たわけですね。そのことをイエスはたしなめられた、ストップ、止められたわけです。強く言えば叱ったわけです。それはその彼女が認めたということが不十分であった。多分おそらく彼女は先生というふうにシエスを呼んだということは、同じようにガリラヤからエルサレムへ、その地上の今までいつも一緒に過ごした愛する先生が戻ってきたという、だからまたその関係が始まるんだと思った、考えたと思うんです。 しかし主イエスはこれから父のもとへ行くという新しい段階に入っていらっしゃる。もう神の技は次に進んでいるわけです。そしてマリアが願う今まで通りのイエス様との地上の関係ではもうないんだと。よみがえられた復活の体、栄光の体によって復活された主イエスはこれから父のもとへ登ると。そしてヨハネによる福音書の十字架にかけられる前の石別の説教を読みますと、主イエスは父なる神のもとへ行ってもう一人の助け主、弁護者、聖霊を使わすんだと、神様の次の救いの技のためにご自分は天に上げられると。そこにもうそれはもう始まっているんですね。ですからマリア、ラボニというそのことは本当に麗しい師と弟子の関係ではありますけれども、マリアがそこにとどまってはいけない。私にすがりつくのはよしなさい。翻ってそれは私たちの問いかけにもなります。私たちはイエスをどのように見ているんでしょうか。十字架の死を、復活の死を自分によくしてくれる、自分が喜ぶ、楽しみとなる、そして自分の心を満足させてくれるキリスト、主イエスを求めているのか、それとも天に上げられて、まあ、私たちが毎週使徒信条で告白している天に上げられて神の右の座に座って私のために、またこの全世界の人々のために取りなして、またご支配してくださる救い主、また私たちの裁き主として再び来られる、そのキリスト、蘇られた栄光のキリストとして受け入れているのか、それはもう私たちの手の中にはとても入らない。私たちの思いをはるかに超えてお働きになる、その働きに自分を従わせるのかどうなのか。私たちもイエス様に私に触るな、すがりつくのはよせと叱られるのかどうなのかという問いでもあるんですね。この出会いはもちろんこの彼女の愛があってお墓に行ってということでこの出来事に導かれている面もあるわけですけれども、神のお求めになっていること、シエスのお求めになっていることはラボにで終わってはいけないんだということです。そして私たちはこの使徒言行録やパウロの手紙を読めばイエスを先生というふうにだけ呼んでいる教会はないですね。イエスは主である、イエスは救い主である、キリストである、それが教会の信仰です。そしてまたこのヨハネによる福音書の復活の記事を味わいますと、まあ、ちょうど聖書日課はヨハネによる福音書 の復活の記事が日課になっておりましたが、この後で私たちが、まあ、親しく思う人もいると思うんですけど、トマスとシエスの出会いの記事があります。ここではシエスはトマスに私の釘跡に触ってごらん、手の私の脇腹に手を伸ばし入れてごらんって言うんです。まあ、逆に言えば触ってもいいよということですね。そのようにしてトマスの疑い、自分の目で確かめないと信じないという心を打ち砕かれる。ですから主イエスが自分の羊を知っている、名を呼んでいる、つまりマリアにはマリアに必要な導きをされる、トマスにはトマスにふさわしい導きをされる。十把人からりが人からりじゃないんですよ。イエスはその人の名を呼んで、その人にふさわしい導きを持って、まあ、時には叱り、時には慰め、励まして、そしてご自分の救いへと入れてくださる。マリアにとっては、触るな、すがりつくのはよせ、とおっしゃる。でもトマスには、触って確かめてごらん。でも見ないで信じる者になれ、その幸いに生きろ、と言われている。そういうイエス様のなさり方、私たち一人一人にも、 人一人にふさわしく出会ってくださる良い羊飼いが主イエスでいらっしゃる。そしてマリアに語られた言葉のその次ですね、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父でありあなた方の父である方、また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は登ると。ヨハネによる福音書では初めてこの20章17節で弟子たちのことを主イエスが兄弟たちとお呼びになるのです。主イエスの兄弟と私たちは呼ばれる。まあここは男性の兄弟になってますけど、兄弟姉妹と神の子供として私たちが主イエスに会って神に受け入れられていると。そしてこの主イエスのメッセージは全ての人に語りかけられている、まあ、教会の信仰でもあるわけですね。主イエスによって私たちも神の子とせられ、そしてお互いがまた兄弟姉妹として神の家族として共に生きる仲間として与えられているわけです。ですから私たち一人で信じるのではなくて、一人一人にふさわしく主イエスが出会ってくださり、そして導かれるのは私たちは神の子として集められる。さっきヨハネによる福音書19章に読みましたように、一人の良い羊飼いに導かれる一つの群れとして、そのような羊の群れとしてキリストの教会が立て上げられていく、作り上げられていく、それが神の目当てであり主イエスの使命であるということ、それを天に上げられて聖霊を使わせてくださることによって地上に実現させてくださる。だからこそ今私たちはここにおらせていただいているということになります。その兄弟たちに行って伝えなさいとマグダラのマリアは使命が与えられました。ですから彼女使徒の使徒というふうに呼ばれています。18節では、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたとあります。自分が体験したこと、自分がイエス・キリストと出会った、まあ、固有のですね、マリアならではの経験とともにシエスが託してくださった教会の信仰を告げ知らせる、それが私たちのお証ですよね。加藤先生が2回にわたってお語りになったのは加藤先生の固有の主との出会い導き、それはかけがえのない先生と神との出会いの出来事でも、それを分かち合ってくださって伝えているのはイエスは主であるという教会の信仰、そこに私たちも招かれている、入れられている。復活というのはただよみがえられたイエス様とお出会いするだけではなく、主イエスが目当てにしているその地上で教会を立て上げるところにあるということを私たちは忘れてはならない。もう一箇所聖書を読んで祈りたいと思いますが、ヨハネによる福音書第2章の19節から22節を読みたいと思います。新約聖書のお開きになれる方は166ページになります。ヨハネによる福音書第2章19節から22節、ヨハネによる福音書第2章19節読みします。イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書と イエスの語られた言葉と信じた。イエスの言われる神殿とはご自分の体のこと。私たちはこの神の言葉、キリストの言葉に生かされるキリストの体である教会に連なって、その一部とされて、そしてこのエルサレムという場所にあったこの神殿の時代は終わって、イエスご自身がキリストの体である教会、それこそが宮である、教会はまた聖霊の宮であると言われています。そしてもう場所にとらわれない、エルサレムという場所にとらわれない、神を礼拝する群れが、キリストの群れが、場所は異なっても羊飼いであるイエスをキリストとして信じる群れが各地に立て上げられて、今私たちもそこにあるわけです。教会はキリストの体、蘇られた主イエスキリストの体、それこそが私たち礼拝する私たちの場所として与えられている。その神の家に、新しく神様が建てられたこの神の家に連なる神の家族として、私たちはよみがえりの主にお声をかけていただいて今ここにある、それが私たち一人一人なんだ。そして私たちはそこで一人一人の名を呼んでくださる良い羊飼いの声を聞き分けて、それ以外の声には従わないで、この羊飼いの後に従ってまいります。お祈りをいたします。主なる神、マグダラのマリアによみがえられたイエスがマリアと呼びかけられたように、私たちも一人一人キリストに名を呼ばれて今ここにあります。どうぞそのことをこれからも信じることができ、良い羊飼いについていき、キリストの体である神の家、教会から離れないで、神を礼拝し、そしてこの恵みをマリアのように伝えるものとならせてくださるように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌326番を賛美します。326番、
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
恵み深い天の神様、またここに1週間ごと集う特権を得ましたことを感謝いたします。うちにずっといればまた心や体が病んできます。1週間後に1週間ごとここに清き義尊徳街道に集まれることを本当に幸せに思います。神様、どうぞ外の世界では大変なことになっておりますが、ここの街道は平安を保たれております。どうぞ神様、このまま 私どもを幸せの方に導いてください。今捧げましたわずかなものを清めてお使いください。主のイエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌26番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。